おはようございます。神様が、今日も、私たち一人一人に、豊かな恵みを与えてくださることを信じます。ハレルヤ。その恵みを期待する心、また神様臨在するという心、それが私たちに、必要なことだと思いますね。今日は、出エジプト記26章、15節から、30節のところで、皆さんと共に話したいと思います。皆さん、聖書を読むときとか、また私は牧師なので聖教を準備すると、なんか一つの主題が、あるいは一つの単語が、続けて与えられる時があります。先週一週間が、そうでした。先週の、説教は皆さん共同体について話しましたが、新しい30年を出発する時期に、適切なメッセージだったという、その信徒たちの話がありました。私が、それをわざわざ、その御言葉を選んでメッセージしたわけではないんですけれども、自分もメッセージを知ってから考えてみると、本当にいいタイミングで神様が御言葉を与えてくださったんじゃないかなと思いました。対応のことでですね、交換席はできなかったんですけども、行けなかったんですが、もうすべてのことを働かせて益にしてくださる、この主の恵みを新たに感じる時間になりました。そして、その次ね、この先週の火曜日から始まった、また、蒼天祈り会の、見言葉が、ピリピ人への手紙でした。ピリピ人への手紙は、一緒から最後まで、皆さんと共にメッセージで分かち合った時もありましたけれども、一週間続けてくださったその言葉が一つありました。それは、他人のですね、他の人たちのために低くしなさい。他の人のために生きなさい。という言葉でした。自分のために生きるのではなく、共同体の兄弟のために、キリストのために生きること、それを神様が毎朝、私にくださったその言葉です。またその言葉を黙想しながら、木曜日の聖書学び会の準備をしました。しかし、その時もですね、同じ言葉を神様がくださったんです。木曜日にはこの幕屋について今勉強しているんですけれども、もうシリーズで全然思わなかどころで神様が恵みを与えてくださったんです。それが、今日読んでくださったそのところなんですね。もともとそれですね、もともと伝えようとしたその箇所ではなく、まあ、一週間恵まれたことをまとめて皆さんと話したいと思います。9月からね、木曜日には9月から幕屋について今勉強しています。もう9月から10月の選手なんかもう8回ぐらいもうしたんですね。この幕屋は皆さん、この幕屋はですね、御国の模型と、もうそういうように9月の初めのところ、日曜日に申し上げた記憶があります。この幕屋のすべての器具もイエス・キリストのことを表しているということです。先週の木曜日にはですね、この幕屋のところにあるこの聖城を、聖城のこの壁というそのところ壁を構成している縦板について学びました。これが今日の15節から30節のところでした。この箇所を皆さん読んでみても、なんか特別なところはありません。板の材料はアカシア材で、その上に金をかぶせて、板を立てるためには板の下に包丁を作って、その包丁をはめ込むために台座を作りなさい。また立てたこの板を固定するために横木を作りなさい。これが今日の箇所の御言葉の全部の内容です。 何回何回読んでいても、読んでみても、特別に感動されるところはありません。簡単に考えると、契約の箱を守るために壁を作りなさい、というふうに考えるしかないということですね。この中に、聖所、至聖所があって、契約の箱があるでしょう。それを守るためのこの壁ですよね。もちろんこの記号の箇所で、板の材料が何か、なぜ木を被せたのか、その一つ一つの意味も大事です。木曜日にはですね、それはもう全部勉強しました。しかし、本当に大事なことは、この48枚の板が一枚一枚つながれたとき、やっとそのとき、なんかの意味が生じるってことです。そしてなぜ神様がこんなに詳しく説明されたのかがわかります。48枚の板が一枚一枚つながれるとき、何が起こったんでしょう、皆さん。初めての一枚、次の一枚、それがつながるときにはよくわからないんです。しかしそれがですね、どんどん一枚一枚、二枚、三枚続ける、つながることによって何ができるんですか、一面の壁が完成されるんです。その面という壁が完成されて、面と面がつながれて、結局は空間ができるんです。この空間が、ここから一面、三面です。こっちは、垂れ幕で書いて、あるからですね。こういうような空間ができたということです。ここは至聖所、ここは聖所なんです。そしてこの空間は主が臨在される場所となりました。ハレルヤ。これが皆さん、アルメンデア奥義で秘密なんです。神様がこれを教えてくださいました。一枚一枚の盾は、後で説明しますけれども、もういい、大事な時もあるし、あんまり意味がないかもしれませんけれども、この一枚一枚がつながれたことによって、空間、何の空間ですか？主が臨在される空間が作られたということなんです。皆さん、この壁は御国の模型ですが、教会も意味します。教会はですね、信徒一人一人が集まることでなるものなんですよ。板一枚一枚も意味があって重要であるように、信徒一人一人も大事なんですね。その一人一人があってつながれると、教会という主が望まれる集まりができるのです。ハレルヤ。一人一人が集まるときです。教会ということはこの建物の場所ではないから。なので皆さん、主の臨在がないところは、教会とは言えません。いくら人がたくさん集まっても、それを教会とは言えないんです。神様の臨在があるところ、そのところが教会です。ハレルヤ。だから皆さん、私たちが祈るとき、宣言台キリストの上に主の臨在がありますように、皆さん、毎日祈ってください。ハレルヤ。私たちが集まるとき、日曜日の礼拝だけではなく、水曜祈り会にも、目標聖書学び会にも、また、蒼天祈り会にも、主の皆で集まるとき、主の臨在がある。そういうような教会になりますよ、皆さん、祈ってください。この神様が、イスラエルという共同体を、すごく大事に思われました。もう先週、それについて話しました。イエス・キリストも、十二弟子たちと共に生活しながら、この共同体について教えてくださいました。 使徒パウロも多くの教会に手紙を書きました。特にパウロのは一人一人を伝道して、その人を養育するということにも熱心でしたが、この目的は結局、教会を立てることにありました。ガラテアでも、ピリピでもそうでたんですね。彼はいつも、教会を立てることに尽力を尽くしたことが、聖書を通してわかります。そのためですね、自分に向かう非難や迫害に対しては、もうむしろ喜びました。なぜ？その自分の身に起こったことによって、福音が伝われるんだったら、それでも大丈夫と。それを喜んだパオロなんです。それがピリピの手紙に書いてあります。しかし、彼はですね、こう、教会が攻撃されると、すごく興奮しました。激しい言葉を使って手紙を書いたんです。代表的な例としては、このガラテア人の手紙なんです。ガラテア地域に教会を建てました。それで、あちこち巡回しながら伝道したんですけども、ユダヤ人、律法主義者たちが教会に入り込んで、律法で救われるんだという嘘の話を伝えました。それで教会がものすごく揺れました。その話を聞いたパオロは本当に興奮して、ペテロに対して、ユダヤ人に対して激しい言葉を書きながら手紙を送りました。それがガラテア人への手紙なんです。またコリント教会にいろんな問題が起こった時にも、もう2回も手紙を書いて送り、直接自ら自分、このパウロが教会に訪ねたこともあります。このようにパウロはですね、共同体、特に教会のことを本当に大切にしたんです。なぜパウロがこういうふうにしたんでしょうか。なぜならば、教会が倒されて、また教会が破れると、伝道と宣教の力が弱くなるからです。神様はいつも教会を通して働かれるお方です。ハレルヤ。一人ゆとりを用いられますけれども、教会を通して働かれるんです。伝道も、宣教も、礼拝も。なので、一つの教会がなくなることを皆さん私たちは軽く思ってはいけないということなんです。特に日本、教会が少ないこの日本では、教会が閉ざされるということは、その地域の魂を責任取る求心点がなくなるということを意味するから、皆さん、この教会のために私たちは祈らなきゃならないんです。来月の11月7日に熊本でラブソナタがあります。この前の、ソン・ソラムさんが帰るときに、先生、熊本にぜひ来てくださいと言ったんですね。そのラブソナタを準備する、責任者が僕の大学の後輩なんですけども、まあ今、ラボソナトのために、広報、また伝道するため、結婚もしない姉妹なんですけども、一人で今、熊本に1ヶ月間生活しながら、いろんな教会を訪ねて、この伝道したり、また広報しているんです。道で会った人にチラシをあげながら、伝道しているんです。その怖いの話によるとですね、熊本に90個ぐらいの教会があるんだそうです。その中で20個の教会が無牧教会、牧師がいない教会だそうです。熊本全体で90個も少ないんですけども、その中で20個が牧師がいない教会。この写真のように立派な教会です。でしょ？立派な建物を持っている教会なのに、牧師がいない。このような教会が20個もあるということです。また先週、 月曜日ですね、この私たちのグループアライアンス業界ネットワークの牧師会が所沢にあって、所沢であって行ってきましたけども、そのところにこのアライアンス教団、私の別の、グループなんだけど、アライアンス教団の理事長も、名古屋からいらっしゃって参加しました。その理事長の話によると、現在その教団の中には90歳以上の牧師が今も二つの教会でメッセージをする、母会しているんだよということを話していました。なぜ？牧師が少ないから、足りないからということです。これが今皆さん現在日本の教会の現状なんですよ。教会はありますけれども、建物としての教会はありますけれども、本当の教会の機能ができない。だから若者がイエス様を信じないから、教会あまり来ないから、そこから献身者も出ない、この悪循環が今起こっていると。だから皆さん、私たちがこの地のために祈る理由にもそれはなります。この日本のために祈るとき、この日本の教会のためにも祈ってください。牧師が、まあ、献身者が出るように。まあ、宣教師もいいんです。外の国から宣教師でもたくさん入ってきて、福音を伝えることができますように。そういうふうに皆さん、私は祈るべきなんです。じゃあ、このようにですね、教会が今、どんどん、なくなるその状況の中で、大事なこの教会共同体が倒れないようにするためには、どうすればいいでしょう。もちろん牧師がいないから教会が閉ざされる意味ではないんです。いろんな問題が起こるから教会がなくなるという場合もあるんです。じゃあ今日はですね、この今日の箇所でその話も出ているんです。まず神様は板を作って立てなければならないと言いました。しかしどうやってそれを立たせるというように言われましたか？板の下に包丁を作ります。皆さん包丁が分かりますか？包丁がこのところですね、この出ているところ包丁を作りなさいと。そして台座を、このですね、台座を作りなさいと。それでこの包丁をこの台座のところにはめ込むということで板が立てる。一枚の板に台座が二つが必要である。この台座は何で作られたんですか？聖書を今日読みましたけども、あんまり記憶がないですね。はい、台座はこの銀で作られたんですね。聖書で皆さん銀は何を意味するでしょうか？聖書で銀は、償いの代価の代価を意味するんです。例えばヨセフは金20シェケルで売られました。イエス様も金30シェケルで弟子のイスカリオテユダによって売られました。すなわちこの金ということは命の代価です。償いの代価です。この出エジプト記を見るとですね、イスラエルの民の中で20歳以上の男子たちは登録しなきゃならないんですよ。私たち市役所に登録するでしょ。まあ同じく20歳以上の男子たちは登録しなきゃならないんですけども、その時一人当たりにこの銀半シェケルを納めなければならなかったんです。それはさっき言ったように償い金です。自分の命のお金。神様が許してくださったことに関する自分の命の代価です。そのことを神様は登録した人たちが納めたその半シェケルでこの金の台座を作りなさいと言いました。それも何個ですか？100個です。この台座1個の重さはどれぐらいになると思うんですか皆さん？ この1個の台座の1個の重さは34キロなんです。このここが台座の姿です。100個がこのように置かれて1個の重さが34キロぐらいになります。結構重いですね。結局皆さん、銀が象徴することは私たちの罪のために死なれたイエス・キリストの犠牲を意味します。この贖いの代価、贖いの金です。その犠牲の上に板が立てられることで、それは結局教会になることを意味するんです。ハレルヤ。皆さん、イエス様がペテロに、私はこの岩のゆえに私の教会を建てますとおっしゃったことを覚えてるでしょう。この岩、ご自分のことを話したことなんです。34キロのこの台座100個、この上に板が建てられる。それによって幕屋が完成される。結局キリストの上に教会が建てられるということなんです。教会ということは聖書に出るんですけども、キリストの血潮の上に建てられるものなんです。ハレルヤ。一枚一枚が地力で立つことはできないんです。板一枚一枚は必ず台座の上に建てなければなりません。この一枚一枚が建てられてつながれるとき、さっき申し上げたように壁になって、それが空間になって、それが聖所になります。それが教会になります。しかし皆さん、この上に立つことによって、絵がないんですね。立つことによってもう幕屋が完成されるわけではありません。足りないんです。十分ではないと。見事を見るとですね、何が出てるんですか。今日26章から出るのは縦板を支える横木です。これが横木なんですけども、これをこの横木もですね、皆さん、アカシア材で作られました。アカシアは皆さん、荒野で育つ木なんですけれども、杉のようにですね、まっすぐに育つ木ではありません。このようにもう曲がってるし、もうまっすぐではないんです。結構曲がってるし、鋭い、トゲもあるし、堪能で木材としてはふさわしくないものなんです。大工さんが一番嫌いな木、もう硬い、これ曲がっているし。しかし神様はこれを持って幕屋のすべての器具を作りました。このアカシアは皆さん、私たちの物足りない人の人生のことを言うんです。性格が曲がっている、トゲがある。いくら言っても変わらない。私たちです。このことを、ものを神様が用いられて、幕屋のすべてのことを作られたということです。この物足りない、この木の上に神様は何を、金をかぶせました。その金は主の栄光と主の恵みを象徴することなんです。金がかぶせないと、かぶせられないと、皆さん、きっと木が合うことになりますね。そのままの木。しかしその上に金がかぶせられると、金と金が接することになります。 すなわち共同体は皆さん主の栄光でかぶせられた主の恵みによってかぶせられた信徒と信徒が会うことなんです。その時隙間がなくなります。木と木をもうきれいにしても隙間があるんですが、金をかぶせるとぴったりになって隙間があまりなくなるということなんです。それで素晴らしい壁が作られることなんです。またこのその縦板をしっかり立たせることがこの横木、この横木は一方の側の板のために五本ずつ一緒です。これは北の側、南の側、西です。聖書、聖、あの幕屋の入り口の反対、後ろの西、これに5本ずつ、総計15本が必要なんです。この横木をですね、縦板に作ったこの輪を作るんですけども、その輪を通して支えるということになります。この今日のメッセージ、キャッシュを見ると五本の中で中間横木は端から端まで通らなきゃならないと今言われました。それで真ん中は一本になっているんですね。一本になっているんです。しかし皆さん、この聖書だけを見るとですね、本当にこういうになっているのか分かりません。どんな形で作られたかわからない。それで、聖書の学者たちは二つのことで考えました。これを見ると、この横でしょ ?1、2、3、4。この絵があって、一本はどこにある?この見えないところに通していると。中に通すということだから。しかし、いや、それではなく、これだよと。1、2、3、4、真ん中は一本で通してる。外に出るというのここは中を通して、これは外に出るんですけども、こういうように端から端まで通す。この二つで、まあ各社たちの意見が分かれているんですけども、まあそれはどうでも大丈夫です。私たちは分からないから。なぜ聖書だけ、書かれている聖書だけ見ると分からないです。しかし、モーセは神様が見せてくださったから、正確に作られたと思います。大事なことは、この幕屋の形が、こう、横木がこのようになっているのか、このようになっているのかではなく、この横木の役割です。一枚の一枚の板が金できれいに被せられたとしても、これが互いにつながれていなければ、何の役にも立たないということなんですね。強い風が吹いてくるんだったら、もう倒れやすい。完全な壁としての機能ができないということです。だから、この横木をするんです。この二つの中、二つの中でですね、どんな形で作られたかわからないですけれども、一応中間横木。こういうことは、一本になっている。中で一本になるか、外で一本になるかはわからないけど、一本になっている。これが中心を取ってるから、しっかり守られるということになる。これが皆さん、聖霊様の働きなんです。皆さん、コロサイの三章、これはですね、その見えない、この中にあるというところで、イメージとして作ったものです。このコロサイの3章の13から14節のことを共に読んでみましょう。前にあるから読んでみましょう。せーの。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、それらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。アミン。共同体をしっかり結んでくれる横木は、この互いに 忍び合い、互いに許し合うことなんです。これが愛なんです。この愛は結びの指として完全であるということなんですけども、皆さん、この愛はもともと人からは出られないものなんです。じゃあそしたらどこから出るんでしょうか、この愛が。エペソの4章1節から3節のことをもう一度読んでみましょう。せーの。さて、主の囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りの尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。ここで出る謙遜、柔和、寛容、愛、耐え忍ぶ、平安。これらのすべては皆さん、どこから出るんですか？これはガラテヤ交渉22節23節に出る御霊の実なんですね。皆さん、この1階の食堂の壁にこのブドウの一房が書かれているんです。覚えてるんですか？今日食事するときちゃんと見てくださいね。英語で書かれているんですけども、この聖霊の実を今書いてあるんです。実が書いてあるんです。結局こんなものは私たちから出るものではなく聖霊の実なんです。だからこの横木として働くということは私たちができるものではなく神様御霊の働き、役割ということを意味するんです。これを使徒パウロはピリピ教会に送る手紙でこう書きました。ピリピ1章の2章の1節が3節です。長いですね。じゃあここの言葉のように赤いところ、同じ思い、同じ愛の心、心を合わせ、思いを一つにして、それでへり下って、特に皆さん、互いに人を自分より優れたものと思いなさいと、今話してくださいました。これが、この言葉、お互いに人を自分より優れたものと思いなさい、この言葉が一週間ずっと私の心に与えられたことなんです。フィリピの一章一節から開いた時からずっと、昨日まで、木曜日も、全然違う箇所なんですけれども、この出エジプト記からピリポを通して、この言葉をくださいました。パウロはピリピ人への手紙でこの話を今続けているんですよ。二章で終わるんじゃないです。目に見える働きをするから皆さん、隣の人が優れたものではありません。もしかしてですね、この、もしかしてこのようになったら、この壁になったら、この見えないんです。この中を通すから。これが聖霊様の働きなんです。見えないところで中心を取ってくれるものなんです。本当に重要な大事なことは皆さん、見えない時が結構たくさんあります。聖霊の働きは皆さんよく見えないんです。しかし、必ず必要なんですね。ハレルヤ。これを共同体に皆さん適用してみると、目に見える奉仕もすごく大事ですが、目に見えないところで使えている人たちがいることも覚えなければならないということなんです。共同体が まあ、健康的にまたしっかり立てられていくためには、前で見えるところで働く人が必要なんです。この人たちは本当に苦労しているんですよ。ある時はもう疲れるんです。涙を流します。だから私たちはその前に働いているその人たちのために私たちは祈ってあげるべきなんです。ハレルヤ。そして見えないんですけれども黙々自分の席で働いて仕えてくださる方々も共に覚えなければならないんです。目に見えないから奉仕してないということではないから、特に祈りの奉仕はですね、外に現れないんですよ。だからよく分かってくれないこともあります。ある教会は日曜日の礼拝に牧師がメッセージすると、ある場所で何人かの人たちが集まって礼拝と牧師のメッセージと信徒たちが恵まれるために取りなしする人たちがいます。他の信徒たちはもう見言葉を聞いているとき、見えないところで汗と涙を流しながら祈ります。その祈りがあるからこそ、教会が、また礼拝が、また信徒たちが恵まれる、しっかり立てていくということだと信じます。だから教会は健康的に、立てられるためには、前に働く人、見えないところで働く人、共にあるということを覚えなければならないです。特にこのようにですね、見えないところで働く人たちは、フィリピの聖書のことを見ると、笛を言わずに、疑わずに行えますと今パウロは話しました。感謝と喜びを持って奉仕するということですね。皆さん、どんな教会でも厨房で仕える方々がいます。よく見えないんですが、大変苦労しているんです。私が子供の時、母も、もう何万人の教会で厨房で働いたんですけども、朝早く行くんです。朝早く行って何千人のものを作るんです。一番早めに出会い捧げて、一日ずっと厨房で汗流しながら、この、料理するし、いろんなことを作るんです。でも顔も見えないんです。何人いるか、誰がいるかわからないです。ただ、食べるものは、美味しいですね、まずいですね、言いながら、食べるで終わり。うちの教会もですね、毎週食事を用意してくださる方々がいらっしゃいます。もう土曜日に来られて、誰も見てない時、作ってさっと帰られる。いや、それで、ある人はですね、1ヶ月に1回作ることだと簡単に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、本人たちは、なんでこんなに早めに回ってくるのと思われるかもしれないです。大変だからです、そりゃ、うん。うちはもう少ないから、もう30人分、40人分使うから、もうですね、しかしそれも慣れないと大変し、慣れてもまた時間を取れちゃうし、いろんなことで、気にしなきゃならないから大変です。しかし皆さん、本当に、うちの教会は素晴らしいことで、教会の厨房では何の笛の言葉が聞こえてこないです、私には。それどころか、毎週おいしいカレーでまた笑顔でいただくということです。ハレルヤ。それが感謝です。皆さん、使えるということはですね、簡単なこと、優しいことではありません。 いくら簡単に見えるんですけども、そのために祈らなければならないし、準備しなければならないし、そのためにいろんなことを気にするんです。特に教会はどうですか？互いに全然違う人たちが集まるところです。なのでもううるさくなるはずです、どんな教会でも。しかし今日パウロは何と言いましたか？お互いに人自分より優れたものと思いなさいと、こういうふうに話してくださいます。その時自分だけではなく他の人のことも顧みることができるんだと、今パウロはピリポの手紙で進めています。皆さん、この聖所の壁になる立て板一枚一枚はある面では大きな意味があるかもしれないけど、ある面ではあんまり意味がないように見えるんです。いや、こんな一枚で何を誓うってこと。しかしそれに金がかぶせられて、金の台座にはめ込まれて、横木によってつながる時には、荒野での強い風も耐えられる丈夫な壁になると信じます。ハレルヤ。一枚一枚は力があんまりありません。金はさっきの言いました、神様の栄光、神様の恵みというんです。金は私たちの罪のために十字架を担われたこのイエス・キリストの犠牲、贖いです。この横木は、一つに結んでくださるその御霊の働きです。すなわち、この聖所ということは、三位一体である神様の働きが、表されるところなんです。ハレルヤ。教会も同じです、皆さん。教会も信徒一人一人は、もう優れた人も少し劣る人もいるかもしれない。しかし、そのような人たちに、人たちの集まりに、主が訪ねてこられ、そのゆえに主が恵みを与えてくださると。イエス・キリストに出会うことによって命が与えられると。聖霊様の働きによって一人一人が繋がれて一つになると、この教会は、この集まりは、他のことよりも何よりも丈夫な、健康な、完全な共同体になると信じます。ハレルヤ。横木に立てされたその板は、もう48枚のバラバラの板ではありません。一枚の壁です。一つなんです。聖霊様によって一つになったということです。なので、教会では皆さん、何と呼ぶんですか？お互いに兄弟姉妹と呼ぶんでしょう。以前はバラバラ、別の人だったんですけれども、教会に入ってイエス・キリストに出会うことによって、聖霊様によって、兄弟姉妹になったんです。ハレルヤ。このことを悟られたある教会の姉妹の証を見ました。その姉妹がこういうふうに話したんです。今まで自分より優れた人や、明るい人、また才能がたくさんある人を見ると、妬みが生じました。その人と自分はもう別々だと思ったんです。また違う人だと思ったんです。しかし、このことを、この真理を、秘密が分かると、その人と自分は一つで、その人が持っている性質と、またその才能も自分の一部であることが分かりました。すると、妬みがなくなって、喜びが生じました。こういうふうに告白しました。皆さん、これが共同体です。
私たちは互いに違うごとに気になります。あれが違う、これが違う。しかし違うからこそ皆さん助けられるということを先週申し上げました。違うからもっとしっかりした一つになれるということなんです。私たちがよく使われているこのボルト、ナット、形は全然違うんです。しかしこれが一つになると何かを結びつく、丈夫に支えるという道具になります。違うからということでしょう。共同体が一つになる秘訣はもう大きなことではありません。自分と違う隣の兄弟を認めて受け入れることから始まると信じます。一枚一枚の縦板を皆さん覚えてください。バラバラになっているときはこれ何だと思われるんですか。これは一枚一枚つながれるとき、これがつなぐときは結局完成されたり見たときには丈夫な壁で正常になります。自分の一部になるということでしょう。隣の兄弟が、隣の姉妹が自分の一部になるということ、これを悟るとき、皆さん教会はどんな風が吹いてきても、外からでも中からでも問題があっても揺れない共同体になれると信じます。ハレルヤ。僕と皆さん、また宣言台キリスト教会の上にこのような恵みが注がれますように共に祈っていきましょう。アメン。